皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファーレン音楽修者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は真・善・忍が我が社の社風になったという内容です。それではお聞きください。真・善・忍が我が社の社風になった。文、中国のファーレン音楽修者。私の勤め先は外資系の企業で、社員たちは家族のようです。十数年間会社の経営状況が良い時も悪い時も、誰も会社から離れようとしませんでした。それは社員たちが仕事の中で自然に同じ価値観を持つようになったからです。その価値観とは、真・善・忍です。この価値観に基づいて会社を経営し、真・善・忍が我が社の社風になったのです。1. ファールンダーファーを学んでからの変化。我が社の管理層の社員と警備員の多くは、退役軍人と警察官で、いつもどこにいても威圧的な雰囲気を持っていました。会社に支払わなければならない費用を払わない人や、クレームを言う人には、強硬な態度ですぐに問題を解決しようとすることで、地元では有名でした。私はファーレン語を修練し始めてから大きく変わりました。私は以前、男勝りの女性と呼ばれ、社内では非常に強気で、ある社員は私のことを、以前あなたの目つきは刃物のように人の心の底まで突き刺しそうで、誰も目を合わせることができませんでした。お客さんに対してもいつも傲慢な態度で、クレームを言ってくる人に会うと、二言目には怒鳴り始め、相手が引き下がるまで大声で怒鳴りつけていました、と言いました。今の私は、真・善・忍を基準にして自分を律し、心も穏やかになり、相手を思いやることができるようになりました。会社の管理方法についても考え方が変わりました。普段の仕事やミーティングの時、いつもファーレン言がどのように良い人になるように教えているか、ファーレン言がいかに次元の高い修練法であるかということを伝えています。また、伝統文化に基づいて社員の道徳レベルを上げることで、会社の管理方法も大きく変わりました。以前のように強硬な姿勢でお客さんに接するのではなく、善意を持ってお客さんに接し、お客さんに友人のように接しています。真摯な態度で人に接し、善意を持ってことを行うことを企業の理念とし、サービスカウンターの後ろにこの文字を掲げています。徐々に会社全体が同じ人生観と価値観を持つようになりました。真・善・忍は社員たちが仕事をするときや問題を解決する際の基準となり、我が社の社風となりました。社員たちの誰であれ、彼らが家庭の事情などで困っていたら、会社は助けの手を差し伸べています。皆、会社のありがたみを感じ、ファールンダーファーは素晴らしい、ということを実感しています。社員の家族も、上司がファーレン言の学習者でよかった。今の中国の他の会社では、官職の上下に関わらず、皆自分のために横領をし、社員の面倒を見ようとしませんが、我が社は違いますと言っています。このように、知らないうちに、ダーファーのおかげで、会社全体が一体になりました。やがて我が社は評判が良くなり、賄賂を受け取らないということでも有名になりました。2. 良い修練環境を作る。なぜ我が社の社員はファーレンダーファーを認め、何かを行うときはいつもダーファーを基準にすることができるのでしょうか。それは管理層の社員の半数がダーファーの学習者だからです。最初は私しか修練していませんでしたが、人を募集する際に同じ条件であれば仕事を失ったダーファーの学習者やその家族を優先して採用し、すぐに会社内に学法グループを作りました。 仕事上では上司と部下ですが、学法グループの中では皆同じ学習者です。会社が困難に直面したとき、学法グループの学習者と相談しています。例えば、警備を担当する社員が出す解決策にいつもみんなが納得しています。彼の意見は大卒の社員より筋が通っています。それは彼がいつも法理の上で問題を判断しているからで、すべてダーファーが授けてくれた知恵です。このように私たちはお互いに学法と修練に精進しています。学法グループの学習者はみんな自分の仕事をしながら、各自のお客さんに真相を伝え、いつもファーレンゴンの真相資料を配っています。多くの人はダーファーの恩恵を受けました。例えば、病気を患っていた人、家庭内でトラブルがあった人、仕事上のトラブルを抱えていた人に対して、私たちはいつも失わなければ得られないことや、人徳を高く保ち物事を成し遂げるなど、より良い人になるための伝統的な倫理観や道徳観の法理をもって、彼らが感じることができるように対応しました。社内の学法グループの学習者は、会社の立地条件が良いことを利用して、社内で他のダーファーの学習者との交流の場を作りました。会社の利益は法を実証するための財源とし、他の法を実証するプロジェクトをサポートしています。社員のみんなは、これは主婦が私たちに安排してくださった修練環境なので、この交流の場を大事にしなければならないと理解しています。ダーファーの学習者がこのように安心して法を実証するプロジェクトを行えるのは、社員全員がダーファーの学習者を守り、協力してくれているからです。私たちが学法するときや法を実証するとき、他の社員は自ら私たちの仕事を引き継いでくれます。たまに地域の警察や政府部門からの調査があったときも、私たちは隣の部屋で、他のダーファーの学習者と交流することができ、邪魔されませんでした。何年か前、私が共産党に迫害されたとき、ある主要な管理職の社員は、共産党に尋問されても、私の居場所を教えませんでした。会社に勤めていたときも、610弁護室の警官が何回も会社を訪ねてきましたが、会社全体から抵抗を受けました。警官はあちこちを見た後、この会社はしっかり管理していますねと皮肉を言いながら、がっかりして帰りました。普段管理層の社員から会社の警備の社員まで、皆怪しい車や怪しい人が来ると、自ら進んでダーファーの学習者を守っています。会社の社員だけでなく、会社の会長も、数千万元もの資産を安心して我が社に預けています。私が迫害され会社に戻ってきたとき、彼は以前の役職を取っておいてくれていました。これはダーファーの学習者への信頼だと思います。政府からファーレンゴン学習者を改めて登録するよう通知があったとき、風紀委員会の責任者は社員のみんなから直接抵抗を受けました。これはすべてダーファーの力です。ではここでちょっと一息入れましょう。
Thank you.
それでは続きをどうぞ。3. トラブルの中の試練。数年間、共産党の迫害という環境の中にありながら、我が社は平和でした。まるで別世界のようで、仕事の面でも争うことなく、お互いに協力し合い、利益も上司と部下に平等に分配されています。社員たちは、親戚や友人に羨ましがられ、会社にいてよかったと思っています。しかし、ある事件が起こり、この平穏な環境が破られ、私たちがこの数年間、しっかり修練していたのかを試す試練となりました。あるお客さんが役所に行き、我が社と契約をした店舗の物件の資料の問い合わせをしたとき、この件の担当ではない職員に、該当のデータはないと伝えられました。我が社はお客さんと一緒に役所に原本を探しに行きました。しかし責任者は原本を紛失したと言い、誰もこの事件を解決してくれる人がいませんでした。お客さんは我が社と役所の関係部署の人が共謀して自分を騙したと勘違いをしました。そのお客さんは弁護士を雇って訴訟を起こそうとしました。また何人かのお客さんは自分たちの人脈を利用して地元の新聞やテレビなどのメディアに自分たちが不動産開発部署の人や政府職員に騙されたので上層部に陳情せざるを得ないと宣伝しました。政府の関係部署の役人はこの問題を解決しようとしませんでした。それどころかこの事件を解決したいなら賄賂を渡して政府の人に事件を解決してもらうしかないというメッセージを送ってきました。このことで社内では皆が戸惑いました。普段とても友好的だったお客さんが突然別人になって怒りは顔にまで現れていました。どのように対処すればよいのでしょうか。まず学法グループの学習者たちは主婦が説かれたオーストラリアでの説法を学びました。主婦の法理は私たちに2つのことを示してくださいました。第一に、まず内に向けて探すこと。第二に、慈悲心を持って相手に接することです。このトラブルが起きたのは私たちの空間場に問題が起きたということで、旧勢力に利用され私たちの修練環境を破壊しようとしています。しかし私たちは、いかなる旧勢力の塩梅も認めてはいけません。そこで私たちは、この事件を必ず良いことにすると思うようにしました。そしてこの事件をきっかけに、心を静めて、内に向けて探し、法理の下で次元を向上させました。政府の関係規定について改めて確認し、仕事上の問題点を正すことができました。また、それぞれのお客さんとさらに深くコミュニケーションを取ることもできました。私たちは本当にお客さんにお礼を言わなければなりません。社内の管理職会議の時、前述の2つの原則に基づき、私たちは解決方法を打ち出しました。第一に、仕事上の問題点を直すこと。第二に、今の中国の社会によく見られるような、上へ陳情する人に圧力をかけて抑える方法は絶対に取らないということです。まず善意を持って彼らの理解を求めることにしました。その後、社員みんなが手分けしてお客さんのところへ行き、事情を丁寧に説明しました。説明した結果、お客さんは実はただこの事件の真相を知りたいだけで、今まで良い関係を築いていたのに、今回頭の中にクレームを会社側に押し付けようという声が聞こえて、理性を失い、このようなことをしてしまった、と言いました。これで私たちはすべてわかりました。これはやはり、他空間の邪霊に指図されていたのです。私たちはその人を恨んではいけません。学習者たちは、ダーファーの学習者が仕事を順調に行うことを邪魔し、お客さんをコントロールする邪霊や旧勢力を根絶するように、集中して発祥念を行いました。最後に、ようやく役所の関係部署が、 会社側にミスがないことを証明してくれました。しかしそれはもう重要ではありません。この事件をきっかけに、私たちは信頼を高め、たくさんの良くない執着を取り除き、多くの収穫を得ることができました。この事件はこれで解決したと思いましたが、しかしお客さんはこれで満足しておらず、直接政府に文句を言いに行きました。会社側の責任はないのですが、学法グループの学習者たちは、この事件は私たちへの迫害だけでなく、お客さんへの迫害でもあると悟りました。私たちはこの会社の小さい範囲の中で、迫害に耐えるのではなく、外に出て役所の関係職員にこの事件についてしっかり説明すると同時に、この機会を利用してダーファーの真相を伝え、その人たちを救い、再度しなければなりません。私たちは市政府、区政府、政法委員会の初期から一般の市民など、会うことができるすべての人に真相を伝えていきました。今、会社の近くを通る人が突然増えてきました。毎日の人の往来が突然増えてきて、本当の地区の中心になりました。以前よりもっと私たちが救い、再度する主張が増えてきました。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。